それでは、ヨハネの福音書20章19節から23節までお読みいたします。その日、すなわち、週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて、戸が閉めてあったが、イエスが来られ、彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を遣わしたように、私もあなた方に遣わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方、誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのままに残すなら、それはそのまま残ります。それでは、阪神タイガースにもまだ希望があるが、キリストの復活には裏切られない希望がある、というメッセージを鈴木嬢牧師にしていただきます。それではお願いします。
ありがとうございます。今紹介していただきました鈴木嬢です。あれですね、今牧師ということになってましたけど、今一応ですね、私の肩書きは牧師ではなくて、自分で作った肩書きで、キリストの弟子運動家という、そういう肩書きで、身の歩き運動という運動をしています。それは教会、結局やってることは教会を作ってるんですけれども、実際にはでも教会という名前は付けないのはなぜかというと、いわゆる教会ではなくて、イエス様の弟子の群れを作っていくっていうところにだけフォーカスするっていうのでやってるので、キリストの弟子運動の運動家というふうに自分のことを呼んでいます。そんな私はですね、ご存知の方も多いと思いますが、大変真面目な阪神ファンです。私がいつもこの真面目な阪神ファンですっていう理由はですね、この30年間の間、ほぼ毎試合、試合の後のその選手の成績表を見てですね、ちゃんと選手を分析するっていうのをやっています。そして、シーズンオフになると、これ誰からも頼まれてないんですけれども、必ずその次の年どういうふうにやれば優勝できるかっていうことを真剣に考えるっていう、そういう時間を結構たくさん持っています。これ誰からもお願いされてないし、どっからもお金が派生してないんですけれども、私は必ずこれをやるという。そして東京にいるキリトさんっていう仲間と一緒にですね、語り合ったりとかするっていう、そういう時間もしっかり持つ、真面目な阪神ファンなんですが、こんな私がですね、今年、最悪のシーズンを迎えたのをですね、どう見てるかっていう話をちょっとしたいんですけれども、これご存知ですかね、皆さん。阪神ファンの方はもう諦めて、そして阪神寄りの報道する新聞社ももう諦めてる状態で、ひどい負け方をしてるんですけれども、私は90年代の阪神からずもう見てるので、本当に悪かった時と今とは違うって見えてるんですね。で、これは、まだまだ希望はあると。まだ始まって1ヶ月も経ってない状態で、全部が終わってはいないし、今チーム状態を見ると、90年代の時に比べたら全然強い。そして周りとの比較をしてみても、そんなに引けは取っていない。ちょっといくつか歯車が狂ってるだけだから、もし歯車が合えば、まだまだこう取り返すことができるっていうふうに見ているんですね。でもこれは、あくまでも私の希望的観測も入っていますし、今までもこういう希望的観測を持って裏切られてきたことが何度もあるので、強くは言えないというか、そうなるかもしれないよというぐらいでしか見ていないわけですね。で、実際これは、取り返すことができるっていうふうに私は言うけれども、これ言えるのは、私がただ単にファンだからなんですよね。ファンだからこれを言える。で、これはファンという立場だからそれを楽しんで見ることができる。で、これ当事者たちはもう全然話が違うと思うんですよね。で、私はこれをこの信仰の話に変えたときに、やっぱり私たちは、この誰でも、その、ファン心理とかとは全然違う次元でものを見てないといけないと思うんですよね。特に私みたいにこの教える立場のところに立たされている人間は、 もうそんなこうファン心理みたいな希望的観測で見てちゃいけなくて、本当にそうなのか。でこれは命に関わること。まあ人によっては死んだらもう人間終わりなんだから、別にその後のことなんか関係ないからそれは命に関わらないっていうふうに言う人もいると思うんですけれども、私から言わせるとやっぱり死んだ後のこの地上での命を全うした後の命について語っているので、ものすごく真剣深刻に受け止めて、これは本当なのかどうかっていうことを考えないといけない。そしてそれを見分けないといけない。じゃないと、まあ後でね、やっぱり違いましただったら、それはもう話が違ってくる。あの阪神ファンが阪神の優勝を信じていて裏切られたっていうのとはもう話が違うわけですね。次元が違うわけですね。だからこう真面目に分析していった方がいいというところがあります。で今回はイエス様の復活について真面目に分析していきたいんですけれども、まずイエス様が十字架にかかったというところは旧約聖書の中で予言されてきたって言われてますよね。でイエス様の予言されてきたのはイザヤ書の53章とかがまあ代表的なところで、そこでしっかりと予言されている。でも実はそのキリストの受難だけが予言されてたのではなくて、復活もそこで予言されていた。まあ予言されていただけじゃなくて、これ予告ですね。こうなるよというふうに予告をされていたというふうに言われています。それで、イザヤ書53章なんですが、イザヤ書53章は、1節から9節までの間に、イエス様の受難、イエス様が十字架にかかった時のことを思い起こさせるような予告が書いてあります。そして、10節と11節のところではちょっと違うことが書いてあるんですね。ここをちょっと読みたいと思います。イザヤ書53章の10節と11節を読みます。しかも彼を砕くことは主の御旨であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができる。かつ主の御旨が彼の手によって栄えるということで、さっきまでは受難のことについて書いてあったんですけれども、ここでは、咎の供え物となすとき、その子孫を見ることができ、その命を長くすることができると言っています。この命が、その子孫たちの命であるのか、ご自分の命であるのかがちょっとわからないところなんですが、でも、わかることは、子孫を見ることができる。さっきはこう死ぬ話をしていたんですけれども、その後子孫を見ることができると言っているので、やっぱりその後の復活のこともここに暗示されていたのではないかというふうに見ることができますね。11節、彼は自分の魂の苦しみにより光を見て満足する。ここでもやっぱりその後のことを語っていますね。義なる我がしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの不義を覆うということで、ここでははっきりと復活という言葉は使っていませんが、復活することを暗示していたのであろうというふうに言えています。もう一つ、イエス様の受難を、キリストの受難を予告していた有名な箇所が詩編の22編にあるんですけれども、22編は1から18節が受難のことについて書いてあって、19から21節が祈りの言葉があって、22節からは賛美の言葉がある。ですね、これ後で気になる方は見てください。詩編の22になります。ですからここでもやっぱり何か受難があって終わりではなくて、その後に続きがあるということを言っているんですね。もう一つ、これは復活のことを明らかに予告していたものとして、ペテロが後に使った引用した聖書箇所ですが、詩編の16編の10節、詩編の16編の10節では、あなたは私を黄泉に捨ておかれず、あなたの聖者に墓を見させられないからである。あなたは私を黄泉、死んだ者たちの行くところに捨てておかないで、その聖者に墓を見させないというふうに言っています。これが復活のことを予告していたというふうに言われています。福音書を読んでいくと、今度は話を変えますね。話を変えて、イエス様の時代に話を戻しますと、福音書を読んでいくと、イエス様が弟子たちに直接 私はこれから迫害を受けて死ぬんですと、殺されるんですっていうことを予告していました。少なくとも3回、福音書によっては4回、予告していました。そして、その予告通りなったということで、それを見ていた弟子たちからすると、あ、この人は、やっぱり、命を支配することができるんだ、というふうに理解できたんですね。命を支配することができる。普通人間は死んだら死んだままだし、そこから復活すると言って本当に復活するのだったらば、やっぱり命を、支配している。というと、これは神様か。少なくとも神様から使わされた人であろうというふうに理解することができたわけですね。やっぱり、イエス様の私は迫害されてこれから殺されるっていう、その予告だったら多分、いろんな人ができたと思うんですね。これから俺殺されるよっていうふうに言うことができたと思う。でも、殺されるだけじゃなくて、その後復活するということを言うことができる人。本当にその通りになること。これが、やっぱり、普通じゃなかった。だけですね。ですから、イエス様は、普通じゃない、キリストなのではないか、神、あるいは、神様から使わされたものなのではないか、というところで、まあ、徐々に、弟子たちの中で、徐々にか、まあ、その時、はっきりとなのかわからないんですけれども、イエス様は、神と等しい存在であり、まあ、神そのものであり、また、同時に人間であったというふうに理解していったようですね。次、イエス様の復活の時のことを見たいんですけれども、福音書を見ると、イエス様が復活した時っていうのは、死んだ体で復活したっていうのがわかりますね。墓の中が空っぽになったということで、墓が空っぽになるということは、体がなくなったわけですから、死んだ体で復活したわけ。でも、それまでと同じ体ではなかったようですね。なぜかというと、それまでと同じ体だったならば、それまでと同じように弟子たちと一緒に生活したと思うんですが、弟子たちと一緒には生活してないんですよね。一緒に何かを食べたって書いてあるので、やっぱり幽霊とかではなくてその体は持っていた。でも、別の体で現れたっていう表現があったりするので、何か別の体に、別のこう姿に見せることができる不思議な力を持っていたりとか、あるいはドアから入ってこなくて突然部屋の真ん中に立ったっていうような表現があるので、これも突然現れたり突然消えたりとかしたのかなということで、それまでとは違う。きっと、より理想的な体に復活したんじゃないのかな。そして、その体を持って天国に帰っていったということで、そこから想像できることは、私たちがこの地上での命を全うしたときには、神様の国で似たような、今私たちが持っているよりもより理想的な、似たような体を受けるんじゃないのか。ということが、一応、こう、想像としてできています。ここまでは、作り話として福音書に書いてありますというふうに言う人も出てくるとは思うんですね。ここまでの話を聞くと、そういうことを作り話としてする人はいそうとかって出てくると思うんですが、ここから次は弟子たちを見ると、本当にイエス様が復活したんじゃないかっていうことが見えてくると思います。弟子たちは、イエス様の予告通り、イエス様、先ほど読んだ聖書箇所ですが、イエス様があなたたちを使わしますと言われて、本当に使わされて、出ていきましたね。そこで、イエス様の福音を語り続けて、たくさんの人が迫害の中で殺されていきましたね。そうすると、自分たちの命をかけてまで、嘘の話をするのかって考えると、やっぱりそれはないだろうと思いますよね。弟子たちが自分たちの命をかけてでも話し続けなければいけなかった理由は、絶対にそれを見た。自分はキリストの復活を見た、見たものを見てないとは言えないっていう、そこのことですね。そこで語り続けて、死ぬまでも語り続けた。で、その弟子の表現について記録されているので、それを見ると、 やっぱり本当なんだろうなというふうに思うところがあります。そして、私たちにじゃあ当てはめるとどうなのかというと、私たちも福音書に書いてある通りのことが、似たようなことが自分たちの中で再現されているかどうかっていうところで、本当に信じることができるかできないかっていうのが見えてくると思います。イエス様の言葉、先ほど読んだところですけど、ヨハネの20章の19から23節のところで、まず、恐れていた弟子たち、自分たちもここで捕まるんじゃないかとか、自分たちももしかしたら、殺されるかもしれない、そういう心配を持っている弟子たちに対して、イエス様がやってきて、平安があるようにというふうに言いました。で、この平安っていうのが、やっぱり一つの重要な言葉だと思うんですね。私たちは、神様から平安を受けるという、これが、もう一度自分たちの中で再現されている出来事ですよね。これを受けることによって、私たちは、あ、やっぱり、イエス様は復活したんだっていうのを自分自身の中でもこう見えてくることがあると思います。ですから、この平安を受けるようにと言われている、神様の平安を受けるっていうのは、すごく大事なところになりますね。そして、イエス様は弟子たちに、使わすというふうに言いました。この使わすっていう言葉に、ちょっと、惑わされるというか、使わすと言われると自分たちが出て行って何かをするというところに注目がいくと思うんですけれども、実際にはこれは自分たちが出て行って何かをするというよりも、聖書的に言うと神様が何かをするところに私たちが行くことができるというふうにも言えるんですよね。神様が何かをするところに私たちも行くことができる。そして神様が何かをするところっていうのを具体的に言うと、神様が平安を与える人たちのところに私たちを連れて行ってくれるとも言えるわけですね。ですから、そこで私たちに何が起きるかというと、仲間を発見するんですよね。同じ平安を持っている仲間を発見する。そのことによって、なお一層自分たちの中に持っていた信じる気持ち、信じることが膨らんでいくはずなんですよね。あ、ここにも私と同じ平安を持っている人がいるんだ。で、他のところに出て行って、それまでは散々文句言って悪態ついてたような人が、イエス様のことを聞いて、だんだん信じるようになっていって、すごい変わっていって、そして信じて、本当に変わっていくのが目に見えて分かってくるときに、あ、本当だって。これ本当で、やっぱりイエス様復活したっていうところに、そこにもさらに確信が出てくるわけですね。ですから、仲間を共有できるように、神様が私たちを使わすと言ってますけども、連れて行ってくれる。そこで、仲間と出会って、同じ平安を持っている人たちと一緒になるときに、なお一層確信が与えられていく。そこでまた喜びが、膨らんでくるわけですね。そして、そこから今度仲間が増えていくのを見るときに、いや、本当にそうだねって、つくづくそこでまた確信が与えられていきます。ですから、私たちは、やっぱり、この、平安、使わされていくっていうのが、すごく大事だと思うんですよ。誰にとっても大事だと思うんです。やっぱり仲間が必要で、その仲間と出会うことによって変えられていくっていうのがありますよね。私も今回このね、10年以上前の話ですけれども、こうやって仲間たちと再会させてもらえると、本当にあの時と同じような気持ちになりますよね。あの時に一緒に共有していた気持ちとか、そういうものが出てきたりとかする。でもその根底にあるのは、イエス様の平安。イエス様が与えてくれる平安。それが私たちの喜びであって、そこで一緒に共有できるものがあるわけですね。で、それが、この私たちが証人になるっていうことにつながりますね。イエス様は、 あなた方は言って私の証人になりなさいと言いましたね。私を証しする人、証人になりなさいと言いました。私たちはイエス様を証言する人、イエス様の復活を証言する、イエス様は今も生きておられるということを証言する、そういう人にならないといけないんですが、その証人になるというのは、ならなくてはいけないというよりも、自然になっちゃうもののはずですよね。私たちがイエス様の平安を受けていて、イエス様が使わすところ、同じ仲間のところに行ってってやっていくうちに、証人になっていくと思います。この証人がそれぞれの話をしていくときに、あ、なるほど、やっぱり神様は存在していて、イエス様は確かにその復活して今も生きているんだろうな、というところに行くと思います。そこの証人になることに関して皆さんもそれぞれの証というものがあると思うんですが、まあ、私の証を簡単にさせてください。私はですね、まあ、教会用語でいう牧師家庭に育ったので、教会の中で育ってるんですよね。本当に教会と共に育っているんですよね。そうすると何が起きるかっていうと、多分、よくいる、私、教会につまずきましたっていう人たちよりも、教会につまずくような体験というのは私の方が多くしてると思うんですよね。で、実際に、いろんな教会の問題点っていうのを、他の人たちも多く見てると思うんですよね。で、その結果、じゃあ、信じることができなくなったかっていうと、まあ、ちょっとさっきも話したように、私は今、教会というのはやっていない、いわゆる教会というのはやっていない、他のやり方で始めたっていうのなんですけれども、その、信じることができなくなったかっていうと、私は、イエス様のことを信じるのは、今も変わらない。ずっと変わらないんですね。ただ、教会というものがちょっとずれてる。教会とは何かっていうことを信じるところでちょっとずれてるっていうだけで。私は、神様を信じるっていうところは何も変わっていない。そして、神様に失望したのかっていうと、いや、神様に失望したんじゃない。全くここは失望していない。で、人のと違う考えを持つようになっていくことになって、人と違う考え、その他の人との行動を同意できないとか、そういうことがあっても、私の中ではやっぱり変わらず、その人たちと同じ平安を共有しているっていう喜びはあるし、そして、その、他の人たちとも、今でもやっぱり仲間だと思っているし、その人たちが持っている平安というのを見て、私も喜んで、それを受け取っています。で、それを、そういう体験をしていく中で、うん、やっぱり、人間はあまりにも不完全で、人間はあまりにも問題があるから、それぞれの中で、それぞれの、こう許容範囲がの問題があったりして、うまくいかないことが多々あるんだけれども、でも、神様は変わらない。イエス様の復活によって私たちに与えられる希望は変わらない。そして、イエス様によって与えられた仲間たちとのそのつながりも変わらない。だから、私はここで、うん、イエス様は復活したんだ、ということをつくづく、感じ取ることができています。で、ここから、最後のポイントになりますが、皆さんにとってはいかがでしょうか。イエス様が復活した。それと同じように、私もこれからこの地上での命を全うした後に復活する。そこに希望を持って信じることができているかどうか。ここをもう一度確認してみてください。して、もしそこがちょっと今日曖昧だったって思うことがあったら、もう神様の前で宣言するようにお祈りしてみてほしいんですね。私はじゃあ信じますと。私は本当にそこにある希望を信じてみますという宣言をしてみてほしいんですね。そして、その後、何が起きていくかによって、皆さんのその信仰が変わってくると思うんです。私は正直な話、それぞれがやっぱり信じるか信じないかを決める責任を持っていると思うので、それぞれがその後の出来事からも決めることができると思うんですよね。私は さっきも言ったように証として言えるのは、本当にいろんなものを見させてもらって、失望することはあったけれども、でもやっぱり神様に失望することは結局なかったんですよね。イエス様の教えに従おうとするときに、自分に与えられる平安とか、イエス様の教えに従おうとするときに、起こる出来事とか、そういうものを見るときに、やっぱり信じることができるんですよね。やっぱりそこに留まることができるんですよね。ですからこれはもう、一人一人が体験して、一人一人がそのことの証人になることができる。というのが聖書の約束だと思うので、ぜひそこから自分に何が起きていくのかを見て、判断して、で、うん、これはやっぱり本当のことだ。イエス様の復活は本当のことだって最終的に言えるといいなと思います。それぞれがその体験をして、それを言うことができればいいなと思います。そして、私たちが、その、うん、あ、本当にイエス様は復活してるんだな、というその体験をして、それをまた仲間と分かち合って、仲間と喜びを共有して、その喜びの共有された時に喜びがさらに倍増していくというのを体験していくというのができるといいなと思います。ということで、なんだろう。私は、さっきも言ったところをもう一度強調したいんですけれども、やっぱり、一人一人がこの体験をしていく中で、いろいろなものが変わるかもしれませんよね。今まで教会では、こういうものって言われてたものが、もしかしたら変わっていくかもしれませんよね。でも、最終的なところで、イエス様の復活とか、その永遠の命のこと、自分の罪の許しとか、そういうものが見えてきたら、私はそれすごく良かったな、というふうに思います。で、まあ、これ私の証、最後に証を一つ、証というか、皆さんにとっては、おい、どうしたのって思うかもしれない話を一つしておきたいんですけれども、私は、この10年間の中で、一つ、実は大きく変わったことがあるんですね。信仰で語ってきた自分の教えている話の中で大きく変わったことがあるんですけども、それを一つ話しておきたいんですが、11年前ですから、まだアライアンスの、ライセンスパスターだった時っていうのは、私は一応、聖書には誤りがないという言葉をなるべく大事に使ってたんですよ。聖書には誤りがないという、これですね、聖書には間違いがないというところ、その信仰を同じようにして語ってきたんですよね。でも、最近になってというか、もうここ6年、7年ぐらい前から、だんだんと話がちょっと変わってきたんですよね。今でも私は聖書を神様の言葉というふうに呼んでいて、聖書に書いてあることを真実ですってことを言ってるんですけれども、どうしてもね、学んでいく最中に、そしてそれをやっていく最中に、合わなくなるところが出てくるんですよね。自分にとってこことここはどうしても合わないっていうのが出てくるんですね。で、その時に、あれちょっと違うなっていうのを感じ始めていて、まあ、ずいぶん前からそこはいろいろと研究をしていたんですけれども、で、最終的に何が私の中で起きたかっていうと、クリスチャンの世界にどっぷりしたって、私はもう本当に二十歳の時に改心して、二十歳の時からもうずっとクリスチャンの世界にどっぷりし、こう、浸り切っていて、で、誰か本当に完璧な人を見たことがあるのか、ということを考えた時に、いや、完璧な人は一人も見たことがないという結論に至ったんですね。私は完璧な人は一人も見たことがない。まあ、すごい尊敬できるクリスチャンの仲間は何人かいるけれども、でも、その人たちの悪いところもちゃんと見てきた。で、そうなると、やっぱり、聖書を書くときにだけ、人間が完璧になったっていうふうに言うのは、それは違うだろうって私は思うようになったんですね。聖書を書くときだけ人間が完璧になって本当に神様の代理として全部やったっていうふうに言うのは、それこそ聖書的じゃないんじゃないかって私は思えてきたんですね。それこそ聖書的じゃない。聖書の中にいろんな ことがあって、あのペテロでさえ、最高の弟子だったと言われる、その一番の弟子だったペテロでさえ、その後パウロに面と向かっていろいろと文句言われたっていう、いろいろとじゃあ一つのことを文句言われたっていう聖書箇所がありますよね。そういうことを見ると、いや、やっぱりそこで人間は完璧にならないから、日々悔い改めて、日々自分の間違いと向き合って、そしてイエス様の十字架の許しを受けて、心を新たにされて、聖霊を受けて、少しずつ少しずつ神様に近づいていく。そしてこの地上での命を全うしたときに神様の国に入るって、これでいいんじゃないのって思ったときに、私はやっぱり聖書が全く誤りがないとかっていうのを言えなくなってきて、でそういうふうになりました。だから私自身は、なんか、まあ、そういうこともあってなんですけれども、結局その教会という一つの団体の中に入っていくのがすごく難しくなってしまって、今ではあれがありますよね。同性愛者の牧師を認めるか認めないかで、ものすごい言い争いって言わないね、議論があって、私がもともと、私が勉強したユナイテッド・メソジストの進学校で勉強したんですけれども、私のいた学校は絶対反対なんですね。同性愛者の公言している人の牧師を作るとかっていうのは、もうそれはもう絶対に おかしいっていうのをやってきたんですよね。で、私もそれをずっと見てきて、いくつかの点で疑問は持ってたんですけれども、最近になるともう疑問しかなくなってきたんですよね。自分の仲間たちが言ってきたことに疑問しかなくなってきたんですよね。これに関してまだ私も研究中で、はっきりとこうですっていうことを言う気はないし、多分これからもそれこうですっていうはっきりと言うことはないような、ないとは思うんです。自分の中でそういうふうに言うことはないんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり人間の中で決めていくことって、無理があるよ。無理がある。だから、失敗すること前提でお互い話し合っていくしかないよって思います。でも、イエス様の復活の部分において、じゃあどうなのって言われたときに、やっぱりこれを見ると、聖書を見てきて、自分自身の体験を見てきて、自分自身の周りの人を見てくると、やっぱりこれは絶対だって。イエス様の復活は絶対だって。そこで私は信じることができるんですよね。だから、ここで、まあ、皆さんにチャレンジとしてお与えしたいところは、よく周りを見てみて、そして自分自身の信仰を見てみて、どうなの？どこまでがその本当に信じることができるところなの？というのを見定めてみてください。そして、まあ、私としては希望、言える、こう、イエス様の復活はやっぱり本当じゃない？イエス様の復活によって与えられる平安、そしてイエス様の復活によって与えられた私たちのその仲間との関係、仲間を作っていくこと、仲間が与えられていくこと、これやっぱり変わらないんじゃない？そこの部分でやっぱり本当にそうだって言えるところに行けると、私はいいなというふうに思います。そしてそこの部分で本当に通じ合えれば、たとえ、その同性愛者の問題でああだこうだとか、政治的な問題でああだこうだとか、いろんな違いがある人たちとの、まあ、違いはあるんだけれども、そこの部分では一致っていうのができればいいな。そこの部分での一致ができれば、私たちは一応神様にあって生きていけるなと思うんですよね。で、常にその時に自分にも間違いがあるっていうところで立つことができればやっていけるんですけれども、まあ、問題になるのは、これが絶対ですとかね、これが聖書的な意見ですとかって言って、政治的な意見とかまでこう持ってくる人がいるので、そこがね、問題なんですけれども、そういう問題を私たちはちゃんと避けながら、一緒にやっていければいいなというふうに、つくづく思っているところです。では最後に一言お祈りさせてください。天の父なる神様、あなたを褒めたたえます。今日、私たちがインターネットを介してとか、してこうやって一つになることができて、一つになって神様の御前で礼拝の時を持てていることを感謝します。神様、私たちはイエス様の福音、イエス様の十字架の福音、そしてイエス様の復活を信じています。でもそれぞれにおいて、危ういところ、その信仰自体がまだ危ういところ、まだ 半信半疑であったりするところがあります。神様、私たちのそれぞれの信仰の弱さを今特別に顧みてください。そして神様が私たちに聖霊を与えて、なお一層はっきりと神様の御業を見ることができるように、イエス様の復活を霊的な目で見ることができるように助け導いてください。そして私たちがイエス様の復活によって与えられているこの希望を、希望を失っている人たちに持っていくことができるように、私たちを使わせてください。このお祈りをイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。